東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ハダケンイチのシネマプラネットこの番組は映画好きおじさん多田健一によるちょっと映画が見たくなるそんな情報をお届けする番組です。皆さんこんにちは、多田健一です、新型コロナウイルス感染拡大の影響で不安な、毎日を過ごしの方も多いかと思います。外出自粛で家の中にね、こもる日が続くとなんとなくね、気分もめいってしまうことあるかもしれませんが、この番組をね、お聞きいただくことで少しでも気分転換していただけたらと思いますので、どうぞ最後まで出会いのほどよろしくお願いいたします。で実はですね、私自身も外出自粛ということで、普段はね、お台場のレディオ365のスタジオからお届けしておるんですけれども、今日はですね、自宅から、レディオ365のスタジオオンラインでつなぎましてですね、収録をしておりますので、場合によってはですね、音が聞こえづらいですので、息苦しい点もあるかもしれませんが、どうぞご容赦いただければと思います。番組では皆様からのコメントメールなど募集しております。2020年4月1日からですね、今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一されました。番組へのコメントは番組ページからお送りいただくか、番組専用のメールアドレス、ただけん@radio365.neteadaken@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのね、ご意見ご感想リクエストなどお待ちしております。どしどしお送りください。さあ、それではコロナに負けず多田健一のシネマプラネット第54回目放送 SNS は身を助ける始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたします。シネプラニュース。このコーナーでは世界の映画界の最新ニュースや近日予定の、気になる映画などをご紹介するんですけれども、映画界も当然のことながら、コロナウイルスの影響をあるいはともに受けておる、そんな中でね、いろんな取り組みなどが行われておりますので、ちょっとそれを今日はご紹介したいと思います。最初のニュースはですね、こちらでございます。ドキュメンタリー映画配信サービスミニシアター応援プロジェクト始動ということで、アジアの優れたドキュメンタリー映画を毎月厳選して、提供しているアジアンドキュメンタリー、あ、ごめんなさい、アジアンドキュメンタリーズ、ちょっとね、発音がおかしかった、アジアンドキュメンタリーズという、動画配信サービスがあるんですが、こちらがですね、新たにミニシアターを応援するためのプロジェクトをスタートしたんですね。このアジアンドキュメンタリーズは、動画配信のミニシアターになりたいという、思いから、映像制作者の有志によって2018年にスタートしたドキュメンタリー映画専門の動画配信サービスですね。で、ここが今回緊急企画として、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で閉館の危機にある全国のミニシアターの応援プロジェクトを始めます。有料配信の視聴料を全国のミニシアターを守るためのクラウドファンディング、ミニシアターエイド基金に寄付するということになっているんですね。見た分が、そういう基金に寄付されるということで、ミニシアターを守るというような流れになっているそうですね。ドキュメンタリー映画の作り手の方もですね、チャリティー作品を無償でこのアジアンドキュメンタリーの方で提供するような形で参加しているということもございます。実施期間はですね、5月14日の午後9時までという予定になっておりますので、普段あまりドキュメンタリーとかご覧になる方、ご覧になる機会少ない方もいらっしゃるかもしれませんが、この機会にご覧になってみてはいかがでしょうか。詳しくはアジアンドキュメンタリーで検索していただければと思い さあ、こうしたですね、寄付の動きはもちろん世界でも動いております。次のニュースはこちらです。ディカプリオ&デニーロが共演権をプレゼント。レオナルド・ディカプリオとロバート・デニーロというハリウッドを代表する名優2人がですね、まあ、経済的に困窮している人々を支援するためにユニークな寄付金集めを始めたそうなんですね。どういうものかと言いますと、まあ、ディカプリオが自身のインスタグラムでですね、オールインチャレンジと名付けた募金活動を始めた。でこれに寄付を行った人の中から抽選で選ばれたお一人様になんとマーティン・スコセッシ監督の新作映画でですね、ディカプリオとロバート・デニーロと一緒に映画出演できるという権利をですね渡すというものすごい企画なんですよね。で、まあ、当選者はですね、豪華キャストと撮影現場で丸一日過ごして、まあ、共演するだけではなくですね、映画が完成した際には映画のプレミアにも出席できるという、まあね、まあ、この二人の、あるいはね、スコセッシ監督のファンにはもちろんですけれど、世界中の映画ファンがね、一緒に映画出てみたいって思うような、まあ、すごい企画なんですけど、まあ、これは寄付した人をね、こういう点を与えるという。まあ、ですからね、このチャレンジもスタートしてからわずか72時間でですね、14億円もの寄付金集めに成功しているそうです。あ、ね、今局長がですね、1億円ぐらい欲しいなというふうにね、言ってますよ。局長もなんかね、こう、レディオ365基金とかチャレンジというのね、いいかもしれませんけどね。はい。で、まあ、このディカプリオのね、チャレンジ、他のセレブにも、ディカプリオ自身がいろいろね提案をしているようでして、指名を受けたですね、例えばアメリカの人気司会者のエレン・デジェレネスさん、この人はですね、自身のトーク番組、まあ、すごいアメリカで有名なトーク番組なんですけれども、これの司会をね、一緒にやる権利を寄付した人にあげようですとか、マシュー・マコノフィーいますね、俳優のマシュー・マコノフィーは、寄付した人の中から抽選で地元のアメリカンフットボールの試合を一緒に見る権利をあげようとか、ね、ジャスティン・ティンバーレイクはですね、一緒にゴルフとディナーをしようという権利を与えるですが、まあ本当にアメリカ中のセレブがいろんなですね、この寄付に対する、特典を与えているというような形になっています。まあアメリカもね、まあ、ニュースで皆さんご存知の通り、大変このコロナウイルスで、多くの方が感染して、あるいはね、なったりしている方もいますので、いったセレブハリウッドスターたちの寄付というところがね、今後もっと増えるのかもしれません。さあ最後にね、もう一つヨーロッパから、のニュースでございます。カンヌ映画祭、一部はオンラインで開催、一部は中止にということになります。毎年ね、5月にフランスで行われますカンヌ国際映画祭なんですけれども、まあ、フランスもね、たくさん感染者がいるものですから、マクロン大統領によって7月半ばまで、大きなイベントやフェスティバルが禁止になっているんですね。で、まあ、それを受けて今年の3月でしたかね、6月か7月頃に、まあ、延期しようかなと言っていたカンヌ国際映画祭なんですけど、これ自体のね、開催もなかなか危うくなってきた。で、まあ、この時期を逃しますと、まあ、通常夏はね、カンヌのようなこう南フランスは観光客で混雑をしますし、まあ、秋以降になりますとベネチアですとかトロントといったね、世界の他の場所での、まあ、映画祭というのが続くものなので、なかなかこう難しいというような形になる。で、まあ、マクロン大統領のこの発言を受けてですね、カンヌ国際映画祭を主催する、まあ、団体は取り急ぎマーケット部門と呼ばれるところを、まあ、オンラインで開催。で、まあ、監督週間、批評家週間、あるいはね、インディペンデント映画の、まあ、週間といったものは、今年は開催を中止することに決めたそうなんですね。であと残る、まあ、コンペティション、あるいはね、ある視点部門といったような、まあ、いわゆる映画賞というところなんですが、ここはですね、まだ、どうなるか決まっていないそうなんですね。映画祭のディレクターであるディエリー・フレモーさんもですね、まだ諦めるつもりはなく、他の形で開催することができれば というふうに言っている。ただまあね、あのカンヌ映画祭のこの性質上バーチャルでやることに意味はないというふうにね、言っていますので、まあ実際にね、あのバーチャル以外でそこに集まってやるということがこのね状況下ではなかなか難しい中、果たしてどういうふうに、見出していくのかね、まあ、これはこのカンヌに限らず今年のそれ以降のね映画祭にもいろいろ影響を及ぼしていくんじゃないかということで、まあこのねコロナウイルスは世界中の映画界も揺るがしているというニュース、今日は3本お伝えいたしました。以上本日のシネプラニュースでした。ここでコマーシャルです。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃおまんら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
一体
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
アルガトラズからの脱出。佐田健一のシネマプラネットをお送りしております。新型コロナウイルス感染拡大の影響でですね、まあ、全国規模での緊急事態宣言が出されまして、まあ、不要不急の、ね、外出は避けましょうという毎日ですから、まあ、普段以上にパソコンですとか、あるいはスマートフォンとかね、タブレットの画面と向き合っているという方も多いかもしれません。あるいはね、ズームとかミートのようなね、オンライン会議システムも、まあ、私なんかはね、まあ、そういうのは少し前はこう大企業とかIT ベンチャー企業が使うもんだなっていうイメージだったんですけど、まあ、今ではね、すっかり定着してしまいまして、まあ、私もズームを仕事で使うようになったりとかね、あの、友達とオンラインで飲み会をやったり、なんていうのも使うようになりました。まあ、今後はこういうネットを通じたね、コミュニケーションというのが一段と進んでいくのかなと思います。さあ、というわけで、今回のアルガトラズからの脱出は、そんな現代のオンラインコミュニケーション社会ならではの映画をね、一本ご紹介したいと思います。2018年のアメリカ映画、サーチ。監督は、この作品が劇場用映画デビューとなりました、アニーシュ・ジャガンティンという方ね。そして出演は、ジョン・チョー、デブラ・メッシング、ミシェル・ラーといった面々です。で、この映画、何が特徴的かといいますと、まあ、始まりからね、終わりまで、すべてがパソコンの画面の上だけで展開されるっていう映画なんですね。映画が始まりますとね、画面いっぱいにこう、Windows のデスクトップが映りますけどね。そこからまあ、フォルダーとか、ファイルとか、あるいはね、ウェブのカレンダーとかがこう、いろいろ開いていって、私たち観客はですね、これから出てくる主人公一家のこれまでの出来事を、まあ、時系列で見ていくような形で映画がスタートするんですね。まあ、なんでしょう。あの、この番組のね、以前ご紹介しましたけど、カール爺さんの空飛ぶ家の冒頭のシークエンスみたいな感じでしょうかね。うん。で、これがね、極めて現代的なんですよね。まあ、皆さんもそうかもしれませんが、これまでのいろんな出来事がこう、すべて写真とか、動画としてこう、パソコンとか、スマホにね、記録が残っていて、で、それをちょっと操作するだけで、 すべてを見ることができるっていうね、なんかこう今風だなと思うわけです。で、まあそんなね、ある家族のこれまでを一通り見たところから番組は、あ、ごめんなさい、物語は始まります。でそのね、家族、これまあキムさんがカリフォルニアに住む韓国系のアメリカ人で、お父さんのねデビッドさんとその高校生の娘マーゴットさん、このね二人暮らしなんですね。で、ある晩、お父さんデビッドと娘マーゴットが、フェイスタイムというね、あのビデオ通話をするんですけれども、マーゴットは友達の家で試験勉強するから帰りが遅くなると告げるんですね。で、ところが、翌日になってもそのマーゴットは帰ってきません。高校にも行っていないと言いますし、一緒にね、夜勉強した友達に電話をしても、今ですね、面白いですね、これがいかにも自宅ならではですけどですね、あのこれ聞こえますか？あのね、私今目の前にあの iPhone を置きながらですねやってるんですけれど、あの知り合いの Siri っていう言葉にですね Siri が反応しましてですね、私が喋ることに全部ですねあの答えてくるぞって言うとですね、不思議な展開ですね。あの Siri オフにしとかないといけませんね。私のこれどうやったら切るんでしょうかね。ちょっと、設定から Siri をオフにしなきゃいけませんね。ちょっとお待ちくださいね。Siri、Siri、あった。ここはですね、Hey Siri ってお聞き取らないといいですね。いやー、こういうことがね、オンラインならではですね、知り合いというのね。いや、こういうことがありましてね、大変失礼をいたしました。どこにいましたかね。さあ、あ、そうそうそう。マーゴットが翌日になって帰ってこないというところで、ではお父さんがね、学校に電話してもいない、友達に電話してもいない、さあどうしたものか。で、このねマーゴットさん、子供の頃からピアノ教室に通っていて、その日がねちょっとピアノ教室の日だったもんですから、ああそうか、じゃあどこに行ってんだろうと思ってピアノ教室に電話すると、実は娘さんは半年も前にクラスを辞めてますよっていうね、こうお父さんが知らない事実まで出てきたりする。これはいよいよ怪しいぞということになって、お父さんデビッドはですね警察に通報します。で、担当した女刑事の助言もあってね、マーゴットのノートパソコンを開いて、まあいろいろねちょっとこうパスワードとかかかってるもんですが、それをいろいろちょっとこう苦戦しながらも開けて、娘マーゴットの交友関係をいろいろ探っていくのですが、点点点というお話。まあ、Facebook ですとか、Twitter、Instagram、YouTube などね、様々な SNS に残された、まあ、交友関係、あるいはね、過去の投稿などを見ながら、消えた娘を探していくというお話なんですけれども、このお父さんのね、デビッドが IT 関係に勤めているという設定なので、まあ、パソコンとかね、スマホとか SNS、そういったものを使い慣れているっていうのが一つポイントだと思うんですね。まあ、これがね、まるで苦手な人ですと、そもそもね、お話にならないと思うんですけれども。さあ、そして最初に申し上げました通り、こういった娘がいなくなって、もしは誘拐かと思ってこう進んでいく、これらすべてがパソコンの画面の中だけで展開されていくんですね。で、私、公開された時にですね、この映画劇場のスクリーンで見た時には、当然、まあ、なかったんですけど、今日ね、お話しするにあたって改めて、自宅のパソコンの画面で見直しましたですね、ここの画面もうちょっと大きく見たいななんていうふうに思ってですね、映画のね、なんでしょう、映画の画面にですね、思わず自分でマウスを動かして大きくしようとしちゃうなっていうところもね、あったりしまして、まあ我ながらね、苦笑いをしてしまったなんていうこともある。まあ基本的には映像はスマホかビデオカメラとかね、あるいは防犯カメラで捉えられたものになりますので、普通の映画のような壮大なシーンです激しいカメラワーク、あるいはね映像的なトリックなんていうのはないんですけれども、その分ね、あのストーリーの面白さが非常に際立っていると思います。この先どうなるんだろうっていうサスペンス感がね、最後まで持続されていて、本当に見応えがねある映画だなという。で、あと主人公のねデビッドがチャットでマーゴットにこう伝えたいことを、ね、一旦こう打ち込んでからやっぱり送るのやめようとか、あるいはこの言い方を変えようとか思ってですね、 書いた打った文章を一回デリートして打ち直すなんていう瞬間もあって、これがね、話し言葉だけのセリフではわからないこの心の動きっていうのが、文字だったりとか、あるいはパソコンの画面だからこそ見えてくるっていうものね、なかなか面白くて、逆にこう制限された映画ならではのよく考えられた使い方だなというふうに、感心したりすることもありました。というわけで、通常ね、映画というと劇場の大画面だからこそ楽しめるという作品が、ほとんどなんですけども、あえてご自宅のパソコンの画面でご覧いただきたい映画パーチ、今日はご紹介いたしました。長さ102分ですからね、一気にご覧いただける映画です。あなたの人生にぜひ加えてみてください。以上、アルナトラズからの脱出のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュアポンのスター、星に願い、2019年7月7日七夕公開。
千葉県一のシネマプラネット、エンディングのお時間です。前半のシネプラニュースではですね、ドキュメンタリー映画配信サービスが G シアター応援プロジェクトを始めたり、ディカプリオ、デニーロなどがですね、一緒に映画に出れる権利を寄付する方にプレゼントしようということを始めたり、あるいはね、カンヌ国際映画祭、一部中止になったりなどというコロナ関係のニュースをお伝えいたしました。後半、アルガトラズからの脱出ではですね、パソコン上で展開する面白い映画パーチをですね、途中私の iPhone の Siri の妨害にも負けずお届けいたしましたが、お楽しみいただきましたでしょうか。番組ではね、皆様からのコメント、メールなど募集しております。レディオ365のウェブサイト番組ページからお送りいただくか、アドレス eadakel@radio365.net、 佐田健@radio365.net までメールでお寄せください。ウェブサイトの、ね、番組のページには過去の放送もアーカイブされていますので、こちらもぜひお聞きください。はい、それでは佐田健一のシネマプラネット第54回目放送、 SNS は身を助ける、これにて終了です。ここまでのお相手は、最近自宅でね、こう座りっぱなしで腰が痛い佐田健一でした。どうぞ皆さんも体調に気をつけてお過ごしください。また次回お会いしましょう。それではさよなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.